小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、そんな20分間のサイエンストーク番組です。はい、今日なんですが、いつものように化学にまつわるお話をしていこうと思いますが、最新の注目トピックに今日は勇気を持って切り込もうというふうに考えております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専と、マリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、皆さんは最近ニュースを賑わせている PFAS、PFAS をご存知でしょうか。PFAS は自然には分解されず体内に蓄積される、さらに発がん性が指摘されるなどしている、とても恐ろしい、物質ですね。この舞鶴の隣接地域でも川からこの PFAS が検出されたっていうニュースがあり、大きな騒ぎになっています。現時点ではまだまだ分かっていないことが多い。さらに私自身医学的なことには詳しくはないのですが、今日はこの PFAS について、これまでに科学的なことで分かっていること、これについて少し解説をしたいなというふうに思い、今日のテーマに選んでみました。 PFAS はペルフローロアルキル化合物、もしくはパーフルオロアルキル化合物と呼ばれている複数の物質の総称になります。つまり一種類の物質を指しているわけではありません。その数は数千とも数万とも言われています。まず前提として、これらすべての PFAS が悪いというわけではありませんので、その点はご安心ください。現在規制対象となっている PFAS は数種類のみで、これらの PFAS を特定 PFAS と呼ぶ場合があります。そしてこの PFAS の名前にあるフルオロというのはフッ素のことを指しています。フッ素と聞くと歯磨き粉をイメージされる方が多いように思うんですが、歯磨き粉などに使用されているフッ素というのはフッ素のイオンのことです。これは無機物に分類されます。 PFAS は人工的に作られる有機物です。なので無機物の歯磨き粉の方は安全性が確認されていますので、こちらはご安心ください。はい、そして有機物についてですね、有機物は主に炭素と水素からできているわけですが、このうち水素、その水素の多くをフッ素に置き換えたものが PFAS になります。 PFAS は他の有機物にはない耐熱性や安定性、そして水や油を弾く撥水性や発油性というのを持っています。有名なもので言うと、フライパンの表面加工などに使われているテフロン、これは PFAS の一つです。これ以外にも PFAS の用途は幅広く、アウトドア用品などの撥水加工、そして防水スプレーですとか、ピザやハンバーガーの包み紙のあのツルツルの表面加工、お菓子作りなどでオーブンで使用されるベーキングシート、さらに半導体の製造工程のドライエッチングという時にも使用されています。そして耐熱性と燃えにくいという性質から消火剤にも使われています。特定 PFAS の問題が取り出された当初は、この消火剤が漏れ出したことが原因というふうに考えられましたが、 このそもそもなぜ消火剤に使われていたかっていうこと、これはですね、石鹸や洗剤などに、界面活性剤というのが使われております。この界面活性剤は有機物なんですけれども、この界面活性剤の水素をフッ素に置き換えるということで耐熱性のある泡を作り出すことができ、これで火を包み込んで消すという、そういう仕組みになってるんですね。はい。しかし PFAS のこの泡の消火剤が使用されていたのはもう何年も前のことですし、この特定 PFAS の問題が、表面化して日本各地で、調べて、いろんなところから特定 PFAS が検出され始めると、どうもこの消火剤だけが原因ではないのではないかというふうに、まあ、思われるようになりました。はい。少し私も調べてみたんですが、実は一部の PFAS は土の中などにいる微生物の働きなどによって特定 PFAS に変化してしまうことがすでに分かっていまして、まあ、個人的にはこれもこの特定 PFAS が各地で検出されてしまった原因の一つなのかなというふうに疑っています。はい。そしてこの発がん性などが指摘されているこの特定 PFAS なんですが、 PFAS の中ではこの含まれている分子に含まれている炭素の数が8個という、個数、まあ、比較的少ないものが特定 PFAS になっています。具体的にはスルホン酸という酸の仲間である PFOS という物質や、カルボン酸というこちらも酸の仲間である、PFOA というものが特定 PFAS に該当します。はい。そして今申し上げたように炭素の数が少ないというのが一つ大きなポイントになります。炭素の数が多いというのは例えば高分子のような、そういった PFAS もあるんですが、これは毒性やあるいは環境負荷が小さいというふうに考えられています。先ほど有名なものということでテフロンの話を、出しましたけれども、テフロンはフッ素樹脂とも呼ばれているこれ高分子なんですね。なのでそういった毒性や環境負荷の点で言えば、まあ、安全かなというふうに言うことができます。はい。逆に炭素の数が8個よりももっともっと少ない、小さな PFAS、 これはですね、もしも例えば人の体の中に入ってしまっても比較的蓄積せずにすぐに、まあ、出てくるというふうに、すぐに排出されるというふうに考えられています。ただいいことばかりではなくて、PFAS の特徴である撥水性などの性質、こういったものはですね、炭素の数が少ないと持たせづらいという、ね、そういう弱点もありましたので、これまではこの炭素の数が少なくても使用できる使い道のある PFAS っていうのが、追って開発されてきた、そういう経緯もあります。まあ、いずれにせよこの炭素の数が8個っていうのが一つ悪さをする鍵のようなんですね。はい。それでは炭素の数が違うと PFAS は一体何が変わるんでしょうか。京都大学科学研究所の長谷川武教授は海藻双極子アレイ理論 SDA 理論という PFAS に関する新しい理論を2014年に発表しています。この理論のポイントは PFAS の分子が単独で存在している場合と複数の分子が集まった集団の場合とで性質が全く異なる点にあります。高校科学でも学びますが、フッ素は様々な元素の中で最も電子を引きつけやすいという性質を持っています。フッ素を多く含む PFAS は分子の中で電子が偏ってしまいます。これは実は水の分子とよく似た性質なんですね。このため PFAS は本来水に溶けやすい性質を持っています。これまでに川などで検出されている特定 PFAS はおそらくは水に溶けたこうした分子を検出しているのだと思います。一方分子が集まると状況が一変します。 PFAS の分子はねじれた構造を持っています。炭素と水素からできている普通の有機物はジグザグの構造を持っている分子なので、これ形が違うんですね。 ジグザグ構造の有機物の分子は分子同士が基本的に集まりやすいという性質を持っているんですが、この SDA 理論によるとねじれた構造の PFAS の場合、分子が集まってくるのは炭素の数が8個以上の時だけなんだそうです。つまり特定 PFAS の炭素の数が8個でしたので、ちょうどこの数が一致してるんですね。で、分子が集まってくると PFAS の分子の中では電子が偏っているせいで、分子同士には強い引力が働くことになります。これによって極めて安定な分子の集団を作ることができます。炭素の数が多くなると、さらにこの分子同士の引力というのはさらに強くなります。 PFAS が耐熱性や撥水性を持つのはこの集団としての性質です。集団の安定性が高いため、ひとたび作り出されてしまうと二度と分解されないというふうに考えられ、 PFAS にはフォーエバーケミカル、永遠の化学物質という不名誉な別名が付けられてしまいました。このせいでいかにも恐ろしい物質のような印象が付けられているんですが、 PFAS 同士にもし強い引力が働いているとすれば、これがもしも人の体の中に入ってしまっても、細胞とは干渉しにくい、そんな可能性さえ出てきます。実際にテフロンのように炭素の数が多ければ分子同士の引力が強くなります。テフロンは先ほど安全だというふうに考えられているというふうにお伝えしましたが、まあ、これはその分子同士の引力が強い、そういったことが理由に挙げられるかもしれません。 PFAS が細胞にどの程度影響するかについては、まあ、現時点ではまだ分かっていることが限定的ですので、さらに詳細な調査が必要なようです。で、PFAS が永遠の化学物質と呼ばれているもう一つの理由は、炭素とフッ素の結合が頑丈なせいなんですね。ただし特定 PFAS の場合はスルホ基やカルボキ式と呼ばれる特徴的な化学構造を含んでいて、これは光を当てたり電気を流したり、それから化成ソーダと呼ばれる薬品を使ったりすることでも部分的に分解することが可能なようです。さらに最近では微生物の働きによって特定 PFAS を分解できる、そんなことも分かってきました。はい、つまりまとめると、まず前提として全ての PFAS が悪いというわけではない、そして炭素の数が8個の特定 PFAS が今懸念事項になっている。で、その理由としては分子の集団での性質が関係していそうだということが分かっています。で、ただし PFAS が実際に人体にどのような影響を与えるかっていうのは、まあ、さらに詳細な調査が必要だっていうのが現状です。強固で安定な分子の集団を作る一方、特定 PFAS の場合は部分的に分解することが可能ですので、まあ、この点についてはまあ少し、安心できる材料かなというふうに思います。はい、わずかでも、疑わしい物質は、まあ、規制するのが、まあ、鉄則だとは思うんですけれども、 PFAS は最初に挙げたように用途が非常に幅広く、まあ、規制による産業への影響も非常に大きい物質と言えます。例えば近年は半導体不足によっていろいろな、不便を強いられていますけれども、 PFAS を使用できないというふうになってしまうと、この半導体の製造すら、今以上に滞ってしまいます。PFAS の問題は難しい舵取りを迫られるわけですけれども、まあ、だからこそ盲目的に PFAS を恐れたり、それから規制したり、そういうふうにするのではなく、より正確な知識をもとに冷静に判断する必要があるんじゃないかなというふうに個人的には思います。途中にお送りした曲はラジオネームボルハルトさんからのリクエストで、テレビアニメブリーチの挿入歌ナンバーワンでした。メッセージもいただいています。小島博士、有機物ラジオ楽しく拝聴させてもらっています。 ありがとうございます。小島博士は気分転換したいときは何をしますか？僕は好きなアニメの音楽とかをリピートして聞きます。これからも頑張ってくださいといただきました。どうもありがとうございます。そうですね、気分転換のその、まあ、度合いにもよるとは思うんですけれども、以前は仕事の合間っていうのはよくコーヒーを飲んだり、 して過ごしてたんですけれども、最近は高専の学生たちの顔を見るのが一番リフレッシュできるんじゃないかなというふうに思ってます。少し仕事に詰まったらですね、教室棟の方に散歩に出かけて、そこにいる見かけた学生たちに声をかけると、まあいろんな意味で良くも悪くも気分転換にはなるかなというふうに思います。はい、ただ大学のゼミで同じことをしますと学生に煙たがられる場合がありますので、関係者の皆さんはどうぞ気をつけてください。さて、番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜかなという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もチェックしてください。番組のバックナンバー、番組で紹介した内容などもアップロード予定です。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。